4. 市政を問う一般質問。9ページから15ページ。市政に関する一般質問は、9月2日から5日までの4日間で行われ、19人の議員が登壇しました。質問と答弁の内容を要約して掲載しています。掲載欄には、各議員の上半身の写真があり、その横の QR コードを読み取ると、一般質問の動画をご覧いただけます。海保茂樹議員。災害列島、日本で暮らす市民の地域防災力は？問い。天災は忘れた頃にやってくる、という系句を残した寺田虎彦は、日本は気象学的、地球物理学的にも、極めて特殊な環境の支配を受けているために、特殊な天変地異に絶えず脅かされなければならない運命のもとに置かれていることを、一日も忘れてはならないはずである、と記述している。大正12年の関東地震が発生した9月1日は、防災の日とされ、国や地方自治体などが主催する防災訓練が毎年行われているが、参加している人は日本全体から見ればごく一部でしかない。年に一度は市民全員が一斉に参加するような防災訓練を実施し、地域防災力の体制づくりを進めていく必要があると考えるが、市の取り組みを伺う。答え。本市では総合防災訓練をはじめとした様々な訓練を実施しており、毎年防災の日には地域全体を対象としたシェイクアウト訓練14を実施している。東日本大震災以降、地震災害への備えがさらに重要となっており、訓練を通じて自助の意識を高め、市民、事業者の地域防災力の体制づくりと、地震災害へのリスクや地震発生時の安全確保行動の理解促進を図っている。引き続き多くの市民に参加いただけるよう、広報成田等で周知し、市民の防災意識の向上のため、訓練を実施していく。中4、シェイクアウト訓練。地震発生時の安全確保行動。まず低く、頭を守り、動かない、を身につける訓練であり、一定の場所に集まる必要もなく、参加の意思があれば場所を問わず、時間がかからず、家庭、学校、職場の実態に応じて実施することができる。中終わり。海保議員のその他の質問。航空機騒音における夜間騒音の評価指標を追加するには、航空機の部品欠落について、令和の米騒動を契機とした農業政策の新たな考え方は、細貝正康議員、サーキュラーエコノミーへの移行に向けた見解は、問い、環境に配慮した経済発展を目指す上で、資源や製品を経済活動の様々な段階で循環させることで、資源の効率性を高め、新たな資源の採取やエネルギーの消費、廃棄物の発生を最小限に抑え、付加価値を生み出していくというサーキュラーエコノミーの推進が重要となる。先進的な自治体では、地域特性を生かした脱炭素ビジネス、エネルギーの自給率向上や資源循環ビジネスの構築等によって、新たな価値や雇用が生まれたといった報告がされている。新たな成長の扉を開く鍵として、サーキュラーエコノミーへの移行は重要な課題と考えるが、見解は、また、国が市町村に対し、リチウムイオン電池の適正処理について方針を示したが、市の考えを伺う。答え。サーキュラーエコノミーの推進には、 国や地方公共団体といった行政だけではなく、事業者や国民等も含めた様々な主体が、お互いに連携、協力して取り組む必要があると考えている。本市としては、国の動向や先進事例等を注視しながら、これまで行ってきた取り組みをさらに進めていくことで、その役割を果たしていく。リチウムイオン電池の適正な処理については、今後の国の動向を注視しつつ、他の自治体の状況を参考に、分別、回収方法等を検討していく。細貝議員のその他の質問。循環型社会について、成人・高齢者における RS ウイルス感染症について、教育施策について。
神崎勝議員、新たな街づくりに向けた取り組みの現状は。問い、令和4年12月定例会の私の一般質問において、東和田南部地区では、土地区画整理組合設立準備会が組織され、事業協力者も決定したため、事業を成立させるための土地利用計画や事業計画、資金計画を作成し、地権者の合意形成に努め、早期に組合設立を目指したい。そのためにも、市としては、産業用地可能性調査を実施し、準備会及び事業協力者と連携しながら、企業誘致に適した土地利用計画ができるよう努める、との答弁があった。東和田南部地区の事業化に向けた取り組み状況と、インターチェンジ構想の実現に向けた進捗状況を伺う。答え。東和田南部地区においては、幹線道路の整備やインターチェンジの設置と合わせて、産業系を中心とした土地利用を図ることとし、土地区画整理組合設立準備会が選定した事業協力者と事業の実現性を高める土地利用計画の検討を進めるなど、準備会や事業協力者、市が一体となり、早期の組合設立に向けて取り組んでいるところである。また、事業予定区域内から東関東自動車道へ接続するインターチェンジの設置計画は、連結許可申請に向け、具体的な施工計画の検討や、そのために必要となる詳細な現地調査を進めつつ、国や関係機関との事前協議も継続しているところである。神崎勝議員のその他の質問。米の増産や担い手の確保に向けた取り組みを。森林環境譲与税を活用した森林保全について。水上幸彦議員。手話施策推進法制定を受けて、市の今後の考え方は。問い。会派公明党では、手話通訳者の確保や手話文化について質問してきたが、令和7年6月18日に、手話の普及に向けた手話施策推進法が衆議院本会議において全会一致で可決・成立され、6月25日に施行された。この法律では、手話が重要な意思疎通の手段であることが位置づけられ、手話を使って暮らせる環境整備等が国や自治体の責務として明記された。手話を楽しむ取り組みと手話施策推進法制定を受けて、本市の施策としての今後の考え方と運用について伺う。また、市の施策にどのように盛り込むのか。答え。本市では、聴覚に障害のある方が、地域で手話を使用して日常生活を円滑に営めるよう環境の整備を図っており、手話施策推進法により、9月23日が手話の日と定められたことを受け、手話に関する市民の理解と関心を一層深めるため、さらなる啓発活動を実施していく。また、 聴覚に障害がある方の円滑な意思疎通を図ることを目的に、本市と成田市聴覚障害者協会等で組織している意思疎通支援事業運営委員会において、ニーズや課題等を整理し、手話に関する各種施策を検討しており、今後策定する次期成田市総合保健福祉計画や第8期障害福祉計画の中で適切に位置づけていく。水上議員のその他の質問。子ども子育て支援の考え方について。ゼロカーボンシティの実現に向けた取り組みは、成田市場の周辺施設、開発計画との連携について。会津元子議員。HPV ワクチン、中、後の接種について、丁寧な対応を。中、後、HPV ワクチン。子宮頸がんを予防する定期予防接種のワクチン。中、終わり。問い。HPV ワクチンは、平成25年に、小学校6年生から高校1年生相当の女子への定期接種が開始されたが、重篤な副反応が相次いで報告され、わずか2ヶ月で国はワクチン接種の積極的勧奨を中止した。その後、国は9年ぶりに積極的勧奨を再開し、本市も未接種者に対してキャッチアップ接種、中6を行っているが、全国ではワクチン接種後に生じた健康被害に苦しむ方がいる。ワクチン接種後の健康被害について、どのように周知しているのか。中6、キャッチアップ接種。子宮頸がん予防ワクチンの積極的な勧奨差し控えにより、接種機会を逃した方へ、公平な接種機会を確保するために設けられた制度。中、終わり。答え。本市では HPV ワクチンの予診票を小学校6年生に相当する接種者と保護者に送付する際、ワクチンの効果とリスクについて記載した予診票とリーフレットを同封し、ワクチンの特性を十分に理解していただいた上で接種を受けるよう案内しており、接種前には医師による説明を受けることとしている。また、未接種者への接種勧奨や市民へ周知を行う際は、国のホームページも合わせて案内し、副反応等のリスクを含めた正しい知識のもと、安全に接種を受けてもらうよう努めている。会津議員のその他の質問。次期教育振興基本計画について。生物多様性の回復・創出について。市表彰について。
宇治崎雄一議員。成田湯川駅周辺の街づくりの展望は？問い、成田湯川駅周辺地域は、高い交通利便性と自然豊かな環境という大きな強みを持っているが、市としての位置づけや将来像をどのように考えているのか。駅周辺は空港や都心へのアクセスが良いにもかかわらず、駅前にふさわしいとは言い難い。私有地があるとのことであり、駅前にふさわしい姿を総合計画等で検討してはいかがか。答え、都市計画マスタープランでは、成田湯川駅周辺を生活拠点として位置づけ、商業、業務、公共サービスの機能充実を図るとしている。駅南側では、駅の開業に合わせ、駅前広場や道路の整備等を進めてきたが、高いポテンシャルが十分に発揮されていない。駅北側は市街化調整区域であるが、北千葉道路等の開通により、新たな土地活用の可能性が広がるとともに、下福田地先の大型物流施設の稼働後は、従業員が 最寄り駅として利用することも想定され、新たな賑わいの創出につなげようとする民間事業者の取り組みも期待される。周辺のあるべき姿などといった駅周辺の広い範囲での構想等は、民間事業者による開発計画などの進捗を踏まえながら、今後、総合計画や都市計画マスタープランにおいて、町内で議論してまいりたい。藤崎議員のその他の質問。下総インターチェンジと県央成田インターチェンジ周辺の企業誘致の現状は、農業機械リース制度や農作業受託などの支援策について、小学校における通学距離の現状とスクールバスについて、宇都宮高明議員、外国人児童生徒の日本語初期指導教室の設置を、問い、外国人との共生において重要な課題は日本語教育である。公立小中学校での日本語教育は自治体の責任とされ、日本のルールや日本語を理解していないまま入学することは、子どもや学校にとって負担となる。神奈川県等で設置されている外国にルーツを持つ子どもが学校生活をスムーズに始められるよう、学校生活に慣れるまでの生活指導や日本語指導を一定期間行う日本語初期指導教室プレクラスの設置について本市の見解を伺う。答え、プレクラスの実施は外国人、児童、生徒の支援において有効な方策と考える。しかし、児童生徒の一人一人のニーズを的確に把握し、特別の教育課程を編成するとともに、個々の指導計画を作成する時間の確保、教員免許を持つ人材の確保や、保護者の送迎を要すること等の課題がある。こうした課題の解決に向け、令和7年度より新たに日本語教育補助員一人一人にタブレット端末を貸与し、タブレット端末を効果的に活用した日本語教育を実施できるようにするほか、状況に応じてオンラインでの日本語指導も実施できるよう、試験的な運用を開始する予定である。今後も日本語教育補助員等の人材確保に努めるとともに、他自治体の取り組みも参考にしながら、より良い支援のあり方について検討していく。宇都宮議員のその他の質問。空港都市圏の形成を目指す成田空港エアポートシティ構想への取り組みは、国際感染症に備えるための実効性のある計画づくりは、小泉秀樹議員、タブレット端末の再使用に向けた取り組みについて、問い、令和8年度に処分予定となっているギガスクール構想により整備されたタブレット端末について、市民よりまだ十分に使用できるのであれば、処理委託による再使用や再資源化ではなく、市民生活や公共サービスに再び生かすことができないのかとの意見をいただいた。この意見を参考にすべきと考えるが、タブレット端末の再使用に向けた取り組みの考えは、答え、タブレット端末の再活用について、国は自治体関係者からのヒアリングを参考に活用方法の例を示しており、学校では指導者用端末のほか、スクールカウンセラーやスクールサポートスタッフ等の業務用端末としての活用、その他の施設では、老人福祉施設での見守りカメラとしての活用等を挙げている。本市では活用例を参考にするほか、各課の業務でのタブレット端末の利活用を検討するため、全庁に対してタブレット端末の再活用の方法と利用ニーズについて調査しているところである。小泉議員のその他の質問。ネーミングライツの導入について。デジタルマップサービスの導入について。
神崎利和議員、遠山小学校と豊住小学校の現状と今後は、問い、 空港に隣接する遠山小学校は、123年の歴史を持つが、児童数の減少により、児童数は24人となっているが、今後の生徒数の見込みは。また、豊住小学校は、小規模特任校であり、学区外からも通学が可能ではあるものの、令和7年4月に入学する児童はおらず、児童数は42人となった。市としてどのように捉えているのか。答え、住民基本台帳に基づく推計では、遠山小学校の児童数は、令和8年度以降、緩やかな増加が予想される。一方、豊住小学校の児童数は、令和8年度以降、緩やかな減少が予想されるが、学区外からの通学を認める小規模特任校に指定することで、児童数の減少に歯止めをかけ、小規模の良さを生かした教育実践を行っている。教育委員会では、今後の児童数の推移を注視しながら、学習指導や生徒指導において、きめ細かな指導を行うとともに、近隣の学校と連携した学習など、他校にはない小規模学校の特色ある活動が維持できるよう支援していく。神崎俊和議員のその他の質問。宿泊税について、インバウンドについて、空港周辺の傷みの激しい道路の舗装修繕を。鳥海直樹議員、課題解決に向け各部署の横断的な取り組みを。問い、私が今回の一般質問において質問や問題提起していることは、複数の部署で課題解決のための検討を行う必要がある。どの項目も一つの担当部署では、早急な課題解決に向けたアプローチが難しいと感じており、早急な対応を行うため、市長のトップダウン型による課題解決や方針を強く示すことが重要と考える。そして、横断的に関わる事案に対する事業課題への取り組みについて、より積極的に進める必要があると感じている。このようなことから、市の全体像や方向性を定める要である企画政策課のイニシアチブや行政管理課の機能を発揮した柔軟な体制の構築が必要と考えるが、今後の考え方と推進体制について見解を伺う。答え、事業の実施にあたっては、市民のニーズや行政課題を的確に捉え、市民目線に立った効果的かつ効率的な組織体制を構築することが重要である。中長期的な取り組みが必要となる施策については、事務分省の見直しや組織改編の検討を行い、迅速かつ横断的な対応が必要となる事業については、プロジェクトチームを設置するなど、各部署を横断した連携体制を構築して課題解決に取り組んでいる。引き続き様々な課題解決に向け、既存の組織体制にとらわれることなく、柔軟に対応していく。
鳥海議員のその他の質問。
市発注行為による循環型社会について、市内事業者への優先発注について、高齢者福祉の課題について。
荒川さくら議員、ニュータウン地区の公共交通はどうなるのか。問い、2025年6月定例会の建設水道常任委員会において、ニュータウン地区のオンデマンド交通について運行形態の見直しを検討するとの報告があった。報告では、橋下台医療地区と成田赤十字病院への利用が多く、バス停や 路線バスがあればオンデマンド交通を利用する必要はないとの仮説が立てられ、ワゴン車によるニュータウン地区内の定期便運行を申請することや、既存バス路線の朝便の増便等が見直し案として挙げられている。オンデマンド交通は多くの市民より改善の要望が出ており、その対応が待たれている。この見直しによりニュータウン地区のオンデマンド交通利用者の移動はどのように変わるのか。答え、報告した見直し案は主に路線バスの運行がないエリアの移動需要を集約し、移動先としてニーズが多い施設を目的地とする新たな移動ルートや移動手段のイメージを一例として示したものであり、見直し案の精度を高め、その他の手法も模索している状況である。引き続き、利用者や地域住民の意見を伺うとともに、地域公共交通会議での協議を重ね、官民が連携し効率的に補完し合う交通ネットワークの形成が図られるよう取り組んでいく。荒川議員のその他の質問。保育園、児童ホームの待機児童と保育士、支援員の不足について。公共施設や学校に生理用品の無料設置を。小菅地区の民間開発における投資の分配金の遅配を受け、市の考えと今後の対応は。木沢正弘議員。避難所のプライバシー確保や暑さ対策の取り組みは。問い、今年の夏も例年に増して猛烈な暑さが続き、全国各所で熱中症警戒アラートが発令されるとともに、大気の状態が不安定となり、各所で大雨災害が発生した。このような災害は全国どこでも起こりうることであり、本市としても市民の安全のため可能な限りの備えを行うことが求められる。避難所でのプライバシー確保に向けたパーティション等の整備状況について、また廃校となった避難所の暑さ対策について伺う。答え、本市では避難者のプライバシーを確保するため、ワンタッチパーティション等や授乳・着替えの際に使用するテント型のプライベートルームを整備している。これらの備蓄品は市内全体の想定必要量を市内3カ所の基幹倉庫や避難所の備蓄倉庫等に分散して配置し、災害時の避難所の状況によって必要な物資、必要な数量を迅速に提供できるよう体制を整えている。また、廃校となった避難所の暑さ対策として、扇風機等を利用して対策をとっている。空調設備の整備は予定してないため、跡地利用の施設管理者と協議を行い、エアコンがある部屋を利用するなど柔軟な対応をとっている。特に高齢者や要配慮者は優先的に部屋を利用できるよう対応している。木沢議員のその他の質問。災害時のトイレ環境の確保に向け、トイレカーの導入を。安心安全な指導に向けた草刈り等の保全対策は。空き家を使った地域福祉との連携の可能性について。
湯田清議員。朝の小一の壁と夏休みの壁への支援を。問い、保育園には早朝保育があるが、小学校1年生になると教職員がいるのかわからない早朝の学校に行くこととなり、朝の小一の壁と言われている。国は令和7年度から子どもの朝の居場所を設ける自治体に補助金を交付することとしており、本市においても実証実験の実施を求めるが、見解は。また、夏休みの壁への対応として、児童ホームでは令和5年夏より 長期休業期間における弁当提供の実証実験が行われており、令和7年夏からは複数の事業者から選択して注文できるようになり、高く評価している。令和6年度には保護者アンケートが行われたが、結果をどのように受け止めているのか。答え、朝の小一の壁については、国の動向を注視するとともに、先進自治体の事例等を参考に、地域や学校現場の実情に応じた対応策を教育委員会と連携しながら研究していく。また、長期休業期間における弁当提供について、令和6年に実施した保護者アンケートでは、弁当作りに負担を感じている保護者は多く、弁当の内容や値段などに関する様々な意見が寄せられ、事業を実施する上での課題等の抽出や利用者のニーズを把握することができた。令和7年も引き続き保護者アンケートを実施し、注文実績や弁当提供事業者の意見等から実験結果を検証し、本格実施に向けた検討を行っていく。湯田議員のその他の質問。小菅地区の民間開発について。民生委員・児童委員のなり手不足について。葛生貴博議員。来年5月までに求められる共同親権への対応は。問い。離婚後の父母間においてよく取り上げられるトラブルは、養育費の未払いである。千葉県や千葉市、市川市、習志野市、鎌ケ谷市、いすみ市、君津市等では、公正証書作成費用への補助を行っており、本市においても様々な取り組みが求められると思うが、見解は、また、子どもが健やかに成長できるよう、父母が協力して取り組むことなどを具体化するための共同養育計画の作成支援について、本市はどのように取り組むのか。答え、離婚後も子どもが以前と同じ水準の生活を維持できるようにするためには、養育費を確実に受け取る必要があるため、書面による取り決めを行うことを国も推奨している。公正証書作成費用への補助は一部自治体が実施しているが、利用の見込みや実施体制の整備等を検討する必要がある。このようなことから、今後の国の施策を注視しつつ、先行して実施している自治体の取り組みを参考に、必要な支援策について研究していく。また、共同養育計画書の作成支援については、法務省においてリーフレットの作成や、子ども家庭庁において離婚前から親への支援や専門的な相談体制について検討がされており、国の施策と合わせて適切な支援や周知啓発に努めていく。葛生議員のその他の質問。共同親権に係る項目の今後の相談体制は、子宮頸がんワクチンの男性接種における費用助成は、リーディングスキルテスト導入の考えは。
伊藤武雄議員。エアポートシティ構想の実現に向け取り組みを。問い。成田空港では滑走路の新設や延伸、ワンターミナル化や新貨物地区の整備など、第二の開港といえる取り組みが進められている。空港周辺地域では、圏央道等の広域的な道路ネットワークの整備が進められており、空港と空港周辺地域のポテンシャルは大きな高まりを見せている。この動きに合わせ、千葉県では国、空港周辺旧市町、成田国際空港株式会社と連携して、空港を核とした国際的な産業拠点の形成など、 成田空港エアポートシティ構想の実現に向けた取り組みを進めている。構想の実現に向けて、従来の枠組みにとらわれることなく、人事面や予算面も含め、連携した取り組みが必要と考えるが、見解は？答え。本市は、国家戦略特区による規制緩和に取り組むとともに、空港の機能強化により見込まれる新たな開発需要や人口増加等に対し、将来を見据えた街づくりを主体的に進めてきた。成田空港エアポートシティ構想が空港周辺地域への波及効果を最大限に受け止め、将来に向けて持続的に発展していく重要な機会となると認識しており、本市が有するポテンシャルを最大限に発揮するため、関係機関と連携しながら構想の実現に向けて積極的に取り組んでいく。伊藤議員のその他の質問。企業立地促進のため、各種行政手続きやフォローアップを行う窓口の創設を、卸売市場の輸出取扱い高を伸ばすための取り組みは、古墳を史跡として維持するために。間野義行議員、子供たちの思いを反映した部活動の地域展開を。問い、部活動は豊かな人間関係づくりや、明るく充実した学校生活を送る上で、大きな役割を担っていた。部活動を停止し、地域で展開するにあたっては、当事者である子どもの気持ちや考えを最優先するべきである。令和7年度の中学生議会では、くずみ中学校の生徒より移動手段について、私たちの地域のような交通不便な地区では、移動できないことが理由で、クラブ登録できない生徒が出てくると思う。スクールバスやコミュニティバスの活用について検討していただきたいと切実な思いを市に伝えていた。また、令和5年度の中学生議会では、大英未来学園の生徒が大英地区のような人口の少ない地域で部活動を地域に移行することは、困難な状況にあると思う。本校のように人材の確保が困難になりそうな学校にはどのような対策があるかと質問をしていた。中学生議会のような意見表明や意見交換会を設定する必要があると思うが、見解は？答え。生徒との意見交換会については保護者や参加生徒に対してアンケート調査を実施しているほか、委託業者の巡回により生徒の意見などを集約しているため、現時点で行う予定はないが、今後必要性が生じた場合は検討していく。間野議員のその他の質問。学校部活動の意義や必要性をどのように考えているのか。部活動の地域展開の進捗状況は、働き方改革の先にある教師と生徒の関係について、市が考える展望は、
市山隆議員、子育て支援施設で働く保育士の処遇改善を、問い、本市には保育園や認定こども園といった保育施設に加え、病児・病後児保育施設や障害児福祉に関わる施設など、多様な子育て支援拠点があり、子どもたちと保護者を支える大切な役割を担っている。これらの施設では、保育士が子育て相談への対応や、親子の居場所づくり、虐待リスクの早期発見等に尽力しており、その役割は保育施設に劣らず、極めて重要である。障害児・通所支援事業所等で働く保育士が、
処遇改善を求めていることを以前一般質問で取り上げたが、現在も処遇改善を求める声が届いている。福祉・介護職員の処遇改善の必要性は報道等でも取り上げられており、市独自で支援する考えはないのか。答え、国は福祉介護職員の処遇改善を進めるため、令和5年10月に月額賃金を平均9000円程度引き上げることを目的としたベースアップ等支援加算を新設し、さらに令和6年6月からは上乗せ率の引き上げ等を行っている。令和6年の賃金構造基本統計調査では、新たな取り組みの成果が反映されていないため、このような取り組みを受け、引き続き処遇改善が進むと考えている。本市では、障害児通所支援事業所に従事する保育士の処遇改善策について、直ちに実施することは予定していないが、引き続き処遇改善の進捗や、保育士の充足状況等の把握に努めていく。一山議員のその他の質問。子どもの目の健康について。ヤングケアラー支援の強化について。中島達也議員。小中義務教育学校の年間標準授業時数の現状は。問い。令和6年度に全国の公立小中学校の年間授業計画において、標準授業時数を大きく上回った学校が2割弱あり、国は各学校に指導体制に見合った計画への見直しを求める通知を、都道府県教育委員会等に発出したとの報道があった。千葉県内では公立学校において、標準授業時数を大きく上回った学校が、小学校5年生で 17.1%、中学校2年生で 5.8% あったとのことであり、全国平均よりも少ない割合ではあるが、超過があることは県議会でも指摘されている。本市の小中義務教育学校における、標準授業時数の現状について伺う。答え、本市において、計画段階では、標準授業時数を上回る学校があったが、実施状況では、小学校5年生に該当校はなく、中学校2年生は1校あった。標準授業時数を下回っている学校は、計画・実施ともに小学校5年生や中学校2年生の該当校はなかったが、全学年の実施状況で見ると、災害や流行性疾患による学級閉鎖等により標準授業時数を下回った学校が小学校で1学年、中学校で1学年あったが、学習指導要領に示された指導すべき内容は終了したことを確認している。教育委員会では指導体制や児童生徒の学習状況に見合った教育課程の編成となるよう、各学校の状況に応じて指導助言をしていく。中島達也議員のその他の質問。マンション管理適正化推進計画の策定に向けた取り組みは、不登校支援についての取り組みは、別府博孝議員、部活動地域移行第3期モデル事業の指導者について、問い、部活動の地域展開は習い事として捉えるのではなく、子どもたちの健全育成に向けて充実した取り組みができるよう、我々大人が知恵を絞り、地域展開の方法を構築しなければならないと考える。新人選終了後には、第3期モデル事業が始まるが、指導者確保の状況と配置人数を伺う。 また子どもたちの充実した活動に向けて指導力を高めていく必要があると考えるが、質を担保するための取り組みは、答え、現在の指導者登録数は102名であり、各クラブへ2名程度の指導員を配置できる状況となっている。指導者の質を担保するための取り組みとして、指導者は登録の段階で種目の経験者や部活動の指導を行っている教職員としており、種目未経験の指導者はいない。またオンデマンド配信による指導者研修制度を通じて、指導者としての心構え、緊急時の対応、指導者のハラスメント防止、円滑なコミュニケーション等の様々な研修を実施している。さらに巡回スタッフが月に 1,2 回各地域クラブを訪問し、研修内容を踏まえた指導が行われているのか状況を確認している。引き続き指導者の質を担保する取り組みを実施していく。別府議員のその他の質問。休日部活動の地域拠点化により、活動場所への移動に不平等が生じるが対策は、休日部活動地域展開の完全実施に向けた指導者確保の見通しと報酬額、受益者負担額について、各拠点の大会やコンクール等の参加方法について、姿勢を問う一般質問。終わり。